花が咲き誇り大地が色づく。
あけぼのだより、
白雲が伸びをする。太陽の枝を全てを包んで、朝露が光る、命が目覚める。
こんばんは。金曜日8時になりました。あけぼのだよりのこの時間は、皆さんとほっこりゆっくりできる内容でお届けしていきたいと思います。私とゆっくりした時間を一緒に過ごしてみませんか。4月は、私恵子が一人語りでお送りしていきます。今月はゲスト様をお迎えせずに、今まで皆さんからいただいているメッセージやご質問をね、ご紹介していこうと思っております。なので恵子のキュンのコーナーも4月、前半の回はお休みにしたいと思っております。この番組はフラワーサロンロココの提供にて、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
リスナーの皆さん、改めましてこんばんは。パーソナリティの恵子です。今週も1週間お疲れ様でした。いやー、まだまだ花粉飛んでますっていうか、真っ盛りっていうか、結構ね、風も強かったりなんていう日も続いちゃってたので、いや、花粉ひどいですね。皆さんどうですか？大丈夫ですか？私はそう、花粉症結構ひどいので、毎日ね、お薬もちろん飲んでるんですけど、ついにね、来たって感じですね。目も痒くなってきて、もうね、目も鼻もボロボロですいやー、本当ひどいですね。はい、電車の中とかでね、見てると結構こうマスクしながらね、クシュクシュされてる方もいらっしゃるので、あー、みんな花粉と戦ってるんだなと、私一人じゃない、私も頑張ろうなんてね、思ってます今回はね、先ほど冒頭でもお伝えした通り、皆様からいただいているご質問やメッセージ、コメントね、最近全然読ませていただけてなかったので、ここでいろいろお答えしていこうかなと思っております。まずなんですけど、3月の後半の回でゲスト様とタイのお話をしていた中で、という中なんですけど、ちょっとね、ここ前半の回をまだ聞けてないよっていう方は、もしお暇がありましたらアーカイブ聞いていただいてもいいんですけど、ちょっとね、ご説明しちゃうと、ゲスト様とタイの水上バスのお話をしてるんですね。私2月かなにタイに行ってきた時に、シェラトンタワーっていうバンコクにホテルに泊まってたんですけど、ホテルの前ね、すごく大きな川があって、そこの上をこう船がたくさんね、行き来してるんですね。で、朝とか見てると、いかにも通勤するよみたいな人とか、通学するよみたいな人がね、その、水上のお船からこう降りてくるんですね。で、こう日本でいうバスみたいな使われ方をしてるんですよ。ちょっと先に行ったところでまた止まるみたいなね。高速バスみたいにブーンと行っちゃうのもあったんですけど、そういう感じで、まさに水上のバスみたいなのがあったので、 すごいね、タイではその川を水上バスみたいにしてこう使ってるんだねみたいな会話があったんですけど、そこでね、ゲスト様が水上バスはタイにはないよってお伝えしちゃってたんですけど、私もねうまくこうちゃんと調べてたわけじゃなかったので、その船がね水上バスというのか、違う名前がついているのかっていうのをごめんなさい分かってなかったので、そのままねスルーしちゃってたんですけど、はい、ご指摘ありがとうございます。タイにはね水上バスあります。その私が見たその川の上ねに浮いてたお船、ちょっとこう通勤に使ってたようなお船たちですね、あれ水上バスでしたねはい、ご指摘いただきありがとうございます。水上バスあるよなんてね思ってた方もいたかもしれないですね。はい、私もしっかり訂正できてなくてすみませんでした。でもね、なんかこうやってこうなんだよって教えてもらえるっていうのはとっても嬉しいことなので、またね何か違うこととかこう喋ってることもあるかもしれないので、そしたらねこうやってご指摘いただけると嬉しいかなと思います。でね、またまたその前半後半の回ね、4月3月の後半の回でお話ししてた、またまたこれタイのメロンのお話なんですけど、私タイでメロン食べたんだけどメロンの味しなかったよっていう、こう会話があったんですけど、それね、メロンじゃなくてリンゴだったんじゃないっていう、こうやりとりがねゲスト様とあったんですけど、私が食べたのはメロンでしたねごめんなさい、ここもねご指摘いただきありがとうございます。本当ね、日本のメロンと違って全然味がしないので、なんて言うんだろう、リンゴなんじゃないって言われるとそのような感じもするし、いやメロンだったようなみたいなね、そんなちょっとこうよくわからない感じのものだったので、そこもちょっとスルッと流してしまったんですけど、確かに私が食べたあれはメロンでしたお写真までね送っていただいてありがとうございます。でも日本人からするとね、なんかメロンって高級品だし、なんかそういう印象がね強いと思うんですけど、タイのメロンっていうのは、これタイに詳しい人に聞いたんですけど、だいたい150バーツぐらい、なんかその売ってる場所とか季節によっても違うのかもしれないんですけど、まあそのくらいで、日本円で言うと500円以下くらいで売られてて、とてもね安いんですって。ただね本当に甘くないの。だから本当にもうメロンなんだかリンゴなんだか全然わからない感じの、でもなんかこう私の言ってるイメージと、そのメッセージくださった方とのこうやり取りだと、私が食べたのはメロンなんですけど、はい。ただなんて言うんだろう、そのタイにすごく詳しい方に聞くと、タイと日本のメロンはこう全く別物だから安いんだそうです。その私がタイで食べてた味のしないっていうか、あんまり甘くなかったメロンはキャンタロープっていうメロンの種類の一つなんですって。キャンタロープ、これはね肉質がとっても硬くって、ゴムのような弾力なんです。確かにそうだったでね、そう、甘みも全然強くない、これがねキャンタロープっていうタイのメロンなんですね。でタイでね、なんでそんなこうキャンタロープっていう硬いし味もあんまりしないし甘くないしみたいな、ちょっとこうゴムみたいな感触のこう固めのねメロンがね、なんでこう栽培されてるの、流行ってるのみたいなね、そんな感じで私たちはちょっと思っちゃうと思うんですよね。私もちょっと思っちゃったので。そしたらタイは気候とこう関係してて、年中こう気温がすごく高くて暑いので、食文化としてはメロンっていうのは水分補給の一つで毎日ね食べられてるんですって。水分補給なんかね、だから甘さが強くない方がこうね喉の渇きを潤したりしてすごくいいんですって。でタイで食べたその糖度の低い メロンはね、糖度が10度ぐらい。でも私たちがいつも食べてる甘いメロン、美味しいメロンは糖度がね、14度以上みたいなんですよ。なのでとっても甘いし、さらにね、肉質も日本で食べるものってのはすごく柔らかくって、なんだろう、もうデザートじゃないですか。甘くて美味しい、なんかスイーツだし、デザートだしみたいな、そんな感じで、なんかこうデザートとして確立してるっていうか、そういう感じだと思うので、私がタイで食べたメロンといつも日本でこう食べるメロンとでは立場が違うそういう感じみたいなんですよ。立場って感じですけど、タイのメロンちゃんは水分補給、日本のメロンちゃんはデザートっていう、そう、立場がね違うんですって。いやー、これね、ご指摘いただかないとここまで詳しくね、こう調べようって思ってなかったと思うし、私が食べたのはあれはね、あ、リンゴだったのかな、なんてね、きっと思ってたと思うので、ちょっともう本当に分かんなかったので、すごいね、嬉しく思ってますコメントいただきね、本当にありがとうございました。というわけでね、日本で食べるメロンとタイで食べるメロンでは立場が違うんですね。皆さんね、もし知らなくて今からタイに行くご予定あるなんていう方はね、ぜひ食べ比べてみてください。私がね、どうしてメロンなのかリンゴなのか分かんなかったっていうのをね、こう味わっていただけると嬉しいかななんて思います。はい、ではね、次行ってみましょう。あ、そうそうそう、その前に先ほどね言ってた、ゲスト様が言ってたリンゴ、リンゴっていうのはちょっとタイではね、うまく調べられなかったんですけど、確かその時ね、ゲスト様チョンプって言ってたと思うんですよ。チョンプ、チョンプっていうね、食べ物は確かにあって、なんか赤とか緑のものがあるって言ってたのが、そうだと、これだと思うんですけど、ローズアップルって言われてるんですね。確かにリンゴみたい。タイの人に言わせてもリンゴに似てるそうです。でね、赤と緑、あとね、白いのもね、あるみたいなんです。多分だからゲストさんが好んで食べていたのはこのチョンプなんじゃないかなと思うんですよね。で、あんまり甘くなかったっておっしゃってたので、赤いものはね、なんとね、こう甘みが強い方みたいなんですよ。で、こう緑のチョンプはあんまり甘くないみたいなので、この前ゲスト様が言われていて食べてた方は、チョンプの緑色のものなんじゃないかなと思いますね。で、このチョンプをね、ちょっと調べてみたんですけど、これって皮を剥かずにそのまま食べるみたいで、まあ確かにそう言われれば赤とか緑っておっしゃってたんですけど、私はそのメロンがね、緑だったので緑ってお伝えしてたんですけど、まあそういうものじゃなくて、本当にね、皮にこう色がついてるんですね。その皮そのまんま食べるみたいなんですよ。皮を剥かずに。で、食べた食感はシャキシャキしてて、みずみずしくって、爽やかな甘みと酸味があって、そこがね、またね、こう美味しいポイントなんだそうですよ。知ってたら食べたのになーなんてね、思うんですけど、日本でいうリンゴと梨をこう合わせたような味がするみたいなんですね。うん、次回行くことがあったら絶対ね、食べてみたいと思ったんですけど、これよくよく調べると、実はね、チョンプ、そのローズアップルかな、うん、の旬の時期っていうのがあって、それが3月から6月頃なんだそうなんですね。私が行ったのが2月の最初の頃だったので、だからもしかしたらなかったのかもしれないですね。でね、これもすっごく安くって、37バーツくらいって言ってたので、日本円だと128円くらいかな。安いですね。安い。ねえ、もし行っててね、見つけたら絶対食べたと思うんですけど、今度ね、行ったらぜひ食べてみたいな、なんて思います。でね、こう、私も全然分かってなかったので、こう、ゲスト様とのお話がね、なかなかのように食い違ってね、いろいろずれていたりとかっていうことが、 3月後半の回でね、結構あったので、ここは本当に大変申し訳ありませんでした。でもね、指摘してくださった方がいたので、今日こうやってねお話しすることができて、とっても嬉しく思っております。ありがとうございます。じゃあ次行ってみましょう。恵子さんは、いつも笑顔のイメージですが、嫌なことや落ち込むこと、体調が悪くなることはないですか？またテンションが下がることがあった場合、どのようにしてテンションを上げますか？これね、よく聞かれるんですよね。しかもね、春が多いかな。去年もね、こういうご質問いただいたと思うんですね。その前ももらったかな。なんか春、みんな気分落ち込むのかな。花粉症？ねえ、なんでかわかんないんですけど、この時期にね、結構落ち込んだ時の話とか、こう体調悪くなった時のお話とかって聞くんですけど、私ね、体調が悪くなることももちろんあるんですけど、体調はね、あんまりね悪くならないんですよね。年に 1,2 回元気取り柄なんですよ。なんでここちょっとね、お役に立てないかもしれないんですが、いつも笑顔のイメージっていうのはね、とっても嬉しいんですけど、もちろんね、嫌なことも落ち込むこともあります。ありますよ、私も。でも私はそうね、なんか嫌なこととか落ち込んだことあったら何するかな。甘いもの食べる？ケーキとかチョコレートとか、あと何食べるかな。でもケーキが多いかな。私ショートケーキ好きなんですよね。なのですんごい落ち込んだり、あーもう今日嫌だったって思うときはショートケーキ食べてますね。あと何かな。寝る？寝るね。そうそう、甘いもん食べて寝る。きっとね、そうすると私の場合、こうエナジーパワー溜まりまくりで、次の日ね元気です。元気。なんだろう、好きなものを食べて、そうね、お花も見てるかな。そう、そういう時こそお花は綺麗にお家に飾るようにしてます。なのでお花を見ながら大好きなケーキを食べて寝る。いやー、単純かな私。でもね、そんな感じです。落ち込んでる時ほどお酒飲まないかもですね。なんかで読んだんですけど、お酒ってなんか飲むとね、すぐ眠たくなって寝れるじゃないですか。でも睡眠時間がね、短くなっちゃうそうなんですよ。だいたいね、4時間くらいしたら目が覚めるって書いてあったんですよね。このダイエットかなんかの本読んだ時に。だからお酒は飲まない方が痩せるみたいなのが書いてあって、まあ、他にも理由はいろいろあると思うんですけど、なので、なんかね、そんなテンション下がってる時に飲んで、途中で目が覚めたら嫌なので、それ目が覚める覚めないが本当か嘘かわかんないけど、一応ね、テンションが下がってる時は、お酒は私は飲んでないです。そうね。なので、ごめんなさい。全然参考になんなかったらごめんなさい。私はテンションが下がった時は甘いもの食べて寝ます。あ、でもね、これ、前回ね、別の方がご質問していただいた時に、コメントでね、くださってた方がいたんですけど、その方はね、なんとね、換気扇をひたすら洗うって言ってた方がいましたよ。換気扇をひたすら洗う。何かにこう夢中になってると嫌なこととかを忘れられるのかもしれないですね。その方のお茶ピカピカでしょうね。というわけでね、こうなんか人によってこうテンションの上げ方とか、嫌なことがあった時にする何かっていうのが違うと思うので、ぜひね、ここね、みんなで共有できたらと思うので、またね、メッセージコメントいただけると嬉しいかなと思います。でね、みんなでどんどんテンション上げていきましょう。春ですしね。はい、では次のご質問いきましょう。春おすすめのスポットありますか？去年は恵子さんも行かれていたネモフィラを見に行きました。何かありますか？ああ、そうね、ネモフィラ私見に行った。 あれから1年経ったんですね。早いな。何かな、スポットね。あれどう、あれ皆さんどうですかね。結構私昔から見たいんだけど見れてないのが芝桜。いや意外とね、いろんなところでなんかこう芝桜のね、こうお祭りやってるって書いてあって、毎回行きたいと思うんですけど、それがね意外とね毎回行けてないので、まだね行けてないので、今年せっかくだから行こうかななんてね思ってたんですけど、思ってるうちにもう終わっちゃったのかな、どうなんだろう。芝桜って実際季節、私3月のね後半から4月前半くらいかななんて思ってたんですけど、今ちょっとね私ずるしてね Google で調べちゃってますけど、あ、そんなことないね。お、すごいすごい、今ねバッチリ真っ只中じゃないですか。私ね、もともと見に行きたかったのはあの秩父にある芝桜だったんですけど、あ、そうね、だいたい4月の上旬から下旬ってとこが多いかもですね。今お祭りもやってる。すごいね。結構綺麗ですね。で、私今年ね、前まで見に行きたかったのが、その秩父にあった芝桜だったんですけど、今年ね、やっぱりこうインスタとかでこう上げてる方いて、すごく綺麗でいいなと思ってたのが、富士山がこう見えて奥にね、で手前にこう芝桜があって、すごくこうピンクで雪がチラチラっとこうついたこう富士山が奥に見えててね、すごい綺麗だったんですよ。でそれをねこう見に行きたいなーってね思ってたんですけども、季節終わっちゃったかと思ったらやってますねすごいすごい、そっか、今がまさに旬なんですね。4月の最初から5月の中旬ぐらいまでってのもあれば、終わりぐらいまでやってるところもあるし、逆に言えばね、私が見たかった、その芝桜と富士山のコラボね。あれって、5月の上旬から5月の中旬ですね、やってるの。うん、そしてまさにね、これから始まります。富士芝桜祭りっていうのが始まりますね。いや、いいね。これ行こうかな。どうでしょうご質問ね、してくれた方、素敵なご質問ありがとうございます。はい。そう、去年ね、ネモフィラもね、ずっと行ってみたかったのに、全然行けなくって、行きたい行きたいって言って、やっとね、行ってきてね、もうね、大満足だったんですね。すごい可愛かった。で、その次にね、行ってみたかったのがこの芝桜で、秩父のもね、いいかななんて思ったんですけど、ちょっと今の興味はね、その奥に富士山、手前に芝桜っていうのがね、いいかななんてね、思っちゃいますね。でも芝桜って、こうバーッとすごいたくさんね、こう芝のようになってるのってすごく綺麗じゃないですか。でも一個一個のお花もね、すごく可愛いんですよね。よーく見たことあります。結構種類があって、なんだろう、白くって真ん中ら辺にちょんちょんって柄が入ってるような桜っぽいお花の芝桜とか、あとね、なんだろう、花びらにこうね、縦のラインが入ってるような、そんなね芝桜もあったり、もちろん色もねすごく濃いピンクから薄いピンクまであって、こう桜っぽくなってるんですよね。すごく可愛いですよね、桜ね。そう、今年桜見に行けてないのでだからね、もうなんだろう、この芝桜もね、あ、今年見損ねたなぁなんてね思って、ちょっと悲しく思ってたら、いや今時期だったので、これはねチャンスですね。そう、みなちゃんチャンスですよ、チャンス。芝桜いいじゃないですか、これ可愛くって癒されて富士山も見られてっていう感じでね、すごくこう楽しく自分がなっちゃってますけど、はい、 今年は今おすすめ芝桜ですかね。芝桜ってなんかいろんなね、可愛いキャンディーなんていう名前がついてるものとかもあるんですけど、なんかこういろいろ種類もね多いので、こうじっとね、わーっとこう遠くからの景色と近くでね、こう一個一個見てあげるのも可愛いんじゃないかなと思います。で、芝桜のこう全体の花言葉、多分そのやっぱ色とかによってね、お花ってこういろいろ花言葉違うんじゃないかなと思うんですけど、忍耐とか誠実な愛とかっていう意味があるそうですよ。あとは協調とか恩和、合意、なんだろう、合意とか恩和協調っていうのはなんかこう芝桜が集まってね咲くことにちなんでるらしいんですよね。へーすごい。ということでね、おすすめ、私の今年の今4月5月おすすめは芝桜です。ぜひね、見に行ってみてはいかがでしょうか。ではそろそろジングルを挟んでね、エンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回は、皆さんからいただいたご質問、メッセージなどをね、お答えしていく回にさせていただきました。いかがでしたでしょうか。インスタグラムなんかをね、見て、こう、コメントをしてくださる方、DM にね、いただく方が多いの、とっても多いので、インスタグラムのね、アカウント名、ぜひね、またご紹介させていただきたいと思います。メモのご用意、よろしいでしょうか。はい、では行きます。ROCOCO_FLOWER_LIFE ロココ _FLOWER_LIFE です。どうでしょう、もう一回言っとこうかな。ROCOCO_FLOWER_LIFE ロココアンダーバーフラワーアンダーバーライフです。ここにね、メッセージ、ご質問お待ちしてます。いつもね、たくさんね、ご質問やメッセージ本当にありがとうございます。とてもね、嬉しいと思ってるんですが、なかなかね、ご紹介できてなかったので、4月はね、たくさんご紹介できたらなと思っております。ぜひね、みんな質問してみたいよ、コメントしてみたいよっていう方ね、送っていただけると嬉しいです。ページがね、わからないよっていう方は、インターネットのあけぼのだよりのね、番組のホームページからもね、検索していただくとすぐあけぼのだよりで出てきますので、そちらからね、もちろんご質問いただいても大丈夫です。ではね、そろそろお別れのお時間です。今週の癒しに、来週の活力に、この番組を役立てていただけたら幸いです。またね、来週も一緒にまったりしていきましょう。ここまでのお相手はパーソナリティ恵子でした。素敵な週末をお過ごしください。